皆さんこんにちは。10月23日第705回の道草寄り道気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいてます。685回、9月24日の685回のラジオにご出演いただきました河野さんに、ご紹介をいただいた、香川県の、松野さん、それからもちろん河野さんにもお越しいただいてます。お二人こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずですね、河野さんのことは、まあ詳しく知りたい人は685回を聞いてもらうということで、河野さん、ちょっと松野さんのことをご紹介していただいていいですか？
はい、わかりました。松野さんとは一番最初は広島でも自然体験活動とかで有名な広島自然学校の志賀誠二さんつながりでお会いしたっていうのを覚えています。うん、まあ、当時から、まあ、志賀さんのお仕事を一緒にね、されてた松野さんという形で出会ったのが、まあ、最初かなというふうに記憶しております。
なるほど。
はい、
何年頃それ。
それ何年頃ですかね。もうちょっと本当に記憶にないんですけど。もう多分10年以上前になるのかなというふうには思います。
そうか。松尾さんが一生懸命、はい、なんか、あらぬ方向を見つめて思い出そうとしてるけど。いや、なんでそんなことを伺うかっていうとですね、実は僕も、自然体験活動推進協議会の事務局長をやってるとき、まあ、2000年から2003年ぐらいの間、ずいぶん志賀さんにはお世話になったんですよ。広島の地域でね、自然体験のことを一生懸命やりましょうなんつって。今、懐かしいお名前が出てきたなと思って、もしかしたらその時出会ってるかもって思ったけど、全然そんな昔はまだそういうところには出てなかったね。2000年とか10年前。
2000年は僕志賀さんと初めてお会いした年です。
お、じゃあもしかしたらニアミスしてるかもしれない。
でもその時は大学生で一番最初に長期自然体験村っていう、
はいはいはい、
全国でやった時の、うん、広島で一番最初に開催した長期キャンプの第1回の僕学生スタッフだったんです。
いやいやいやいやいやいや、そう、
はい、
じゃあニアミスしてるかもしれないってことだね。全国フォーラムとか出なかった高音の？
あ、そういうのはでも全然出てないですね。
あ、そうか、
はい、
まあまあ余計な思い出話をしちゃいましたけど、なるほど。一回志賀さんと話しなきゃいけないね、こんな風になってくると。これ河野さんとその松尾さんは志賀さんのところでったらなんか会議かなんかがあって、志賀さんのところで、
いやなんかそれもなんか記憶にないこれね、ラジオになるのかっていう話なんですけど、うんうん、でもそこがきっかけなのはまあ多分間違いなくて、うん、まあ、それこそ、まあ、その後ですね、うん、まあ、僕が広島で、まあ、西村仁さんをゲストに、うん、まあ、環境教育とかその環境学習みたいなのの、うん、はい、個人事務所を作ろうっていうワークショップを、はいはい、まあ、開催したんですね。うん、でその時の参加者として、松野さんが来てくださって、うん、まあ、そこを、まあ、起点に、まあ、独立というか自衛されたっていうのを記憶はしています。
あ、その、じゃあ西村仁さんのワークショップを受けて松野さんは独立しちゃったの？
そうですね。
あ、西村さんも責任取ってもらわなきゃいけないね。
まあ、でも当時のそのワークショップをね、参加した人たちって結構独立自衛でやってる人たち多くって、
おすごい、
なかなかの打率なんですよ。
なるほど、素晴らしい。それで松尾さん、これ搬送工房って伴走工房どっち？
あ、それ搬送工房
と呼びます。搬送工房ね。
はい、
絆に作る創造の層に工房と書いて搬送工房、これなんか名前の由来があるんですか？
あ、はい、人と自然、人や自然とかあと地域をこう、うん、まあ、つなぐようなこう場を作るっていう意味合いを込めて、うん、その搬送工房という、うん、絆を作る工房ですね、
うんうん、
はい、そこ文字をちょっと、
なるほど、
はい、
最初俺 パッと見たときに絆創膏をって、絆創膏と膏棒を引っ掛けたのかななんて。
よく言われるんですけど、はい、あのうちの子供が、あの、うん、絆という文字をあの一字入れた名前で、うん、ハンナという名前なので、はあ、そのハンをそのまま、こう、屋号を使ってるっていう感じですね。
なるほど。いやいやいやいやいや、かっこいいな。あの、その、西村さんのワークショップやる前は、あの、サラリーマンかなんかされてたの？
あ、それは、その前は、香川県で、あの森林 NPO として6年ほど、うん、はい、働いてました。
じゃあ、もともとこういう自然の中での活動をしてたわけだ。
そうですね、あの自然体験とか環境教育の分野で、うん、その前も、2年ほど、新潟県で働いてて、うん、はい、8年ぐらいですね、8年ほどそういうところで働いて、うん、まあ、独立したっていう感じですね。
なるほどね。まあ、学生の時に志賀さんのところでそういうあのキャンプのボランティアなんかやってるぐらいだからね。
あ、それはもう1回だけなんですけど、うん、
だけど、
は
い、1回だけなんだそこ。
1回だけ
でも1回だけでも
初めて知りました。
30泊31日はインパクトあったでしょう。
あ、志賀さんのところは13泊14日です、ね、あ、
13泊14日それだってインパクトあったでしょ
う、はい、そうですね、その、はい、あの要はそれがきっかけで、あの大学で、あの僕は建築専攻してたんですけど、
はい、
あの就職活動をこうやめて、うん、なんかこういう業界があるんだったらちょっと楽しそうだなと思って、うん、ちょっと違 う, こう分野に行っちゃったっていう感じなんです。わわわわ、
ちゃんと就職してれば今頃建築家だったかもしれないのにね。
そうですね。
へえ、そうですか。え、新潟はどちらにいらしたの？
新潟は新潟県上越市にある、うん、あの上越後山里ファンクラブっていう、はい、NPO なんですけど、地域おこしを、主体にしたこう NPO で、うん、あの今 の, あの総務省がやってる集落支援員制度がこう全国にこう広がってると思うんですけど、それ、うん、はい、のこう、まあ、モデルになったような、うん、はいはい、NPO ですね。
なるほど、ごめんなさい、存じ上げないや。それで、香川に戻って、香川の NPO？
はい、そうですね。
香川はどんな NPO にいたの？香川はどんな NPO にいらしたの、独立する前は？
香川はあのどんぐりネットワークっていう、はいはい、あの心理 NPO で、うん、はい、うん、
なるほどね。じゃあもうずっとそういう卒業してから結局こういうなんていうの、自然体験の世界でずっと来て8年やって満を持して独立したというわけだ。
そうですね、
うん、なるほど。あのこんなこと聞いていいかどうか、あの答えたくなかったら答えなくていいんだけど、娘さんの名前を引っ張ってきたってのは何か思いがあるの？
いや、なんか子供がですね、うん、こうやっぱりこう大きくなった時に、うん、自分の名前がこう使われて、その親が仕事してるっていうのが、うん、どんな感じなのかなとかっていうのを、うんうん、なんかこう、ね、子供が大きくなった時にちょっと話を直接したいなと思って。
なるほど。
大きくなったってもうあのすでにしたんですけど。
なるほど。
したい。
今娘さんおいくつ？
今15歳です。
おお、ということは、はい、搬送工房も15周年。
搬送工房は、13年ですね。
ああ、そっかそっか、はい、まだ。なるほどね。もうしたなんか反応がありました、娘さん。
うん、なんかあの小学生の時にこう自分で気づいて、うん、子供が、
うん、
あの学校でこうチラシをもらってきますよね。なんかこういろんなこう自然体験とかそういうやつ。でそこにその屋号が入った僕の名前がそのなんか講師の名前で入ってるのチラシを持って帰ってきた時に、うん、そのパパの名前があるとかって、うん、こう私の名前と同じ漢字が使われてるとかっていう、
うん
うん、そのなんか嬉しそうなこう声を聞いた時に、うん、あ、もうなんかこの屋号でこうやろうとしてたことはもう達成されたから、もう屋号変えてもいいかなという感じ
です。いや、そこで変えちゃったら娘さん不信感持っちゃうでしょうね。そりゃ変えずに頑張らなきゃ。なるほど。でもいいな、そういう名前の付け方も。今、まあ、ごめんなさい、ちょっと話が変わるけれども、今とかはどんなお仕事をされているの？
はい。その搬送公募の中では、自然体験の、企画運営をやってます。うん、例えばそのキャンプをしたりして、うん、で、そのキャンプだったりだとか、何かそのエコツアーみたいなのがあったりして、うん、で、そういうのの、関わる人の、人材育成、スタッフの育成をしたりとかっていうのもしてます。うん、はい。あとはそういうその活動で使うフィールドの整備を、うん、ツリークライミングの技術を生かして、うん、はい、樹上で、はい、剪定したり伐採したりとかっていうのもお仕事の一部にしてます。
なんか松尾さんの風貌を拝見するとチェーンソー似合いそうだよね。
ああ、そうです
か。河野さんは松尾さんと仕事をこう一緒になんか事業やったことあるの？
先ほどのどんぐりネットワークの時に香川県にお邪魔して、うん、その時まあ研修を何回かしたなっていう記憶が、
なるほど、
ありますね。それもやりましたね、そういうのね。
なるほど。お互いどんな印象を持ってるのかしら。言いにくい、そういうの。
いや、すごいなんかまあ、ね、当時からいわゆる専業主婦的なことも、お家のことも結構してるイメージもあったし、
うん、
まあ、バリバリ仕事やるぞっていう感じでもないっていう、うん、ところが、まあ、すごい特徴的だなっていうふうに思ってます。
そういう、今の河野さんの、合ってますか、松野さん。
そうです。合ってるんですかね。合ってるんじゃないですか。はい、まあ、そういうふうに見られてるってことですね。
うん、
はい、
うん、なんていうの、独立されたのは、そうやってバリバリ仕事をするよりも、自分の時間大事にしたいとかっていうことで独立されたの？
自分の時間、自分の時間というか、まあ、最初はまずその子供が小さかったので、うん、まあ、その子供と向き合う時間がもう今しかないと思うので、はい。
なるほどね。いや、そう、はい、そういう点では、やっぱ河野さんの見立ては正しいわけだね。そうですか。今、そういう仕事をしていて、まあ、娘さんももう15歳。お一人お子さんは？
はい、そうですね。子供一人です。
15歳。これから先どうなっていきたいの？松尾さん、ご自身は？
これから先、僕個人は野心はあんまりなくって、
うん、
はい、こういうふうに自分がこうなりたいとかっていうのはあんまりないんですね。
うん、
はい。まあ、ただ、まあ、楽しい仕事を、楽しく仕事をしたいっていうのは、もちろん、夫としてはあるんですけど、うん、はい。個人で、搬送公募っていう屋号を抱えて、そのお仕事をしているのと、うん、もう一個、一般社団法人香川ガイド協会っていう、
はい、
はい、はい。そういう、法人を、仲間と一緒にこう、立ち上げたんですね、2017年。はい、
うん。
まあ、そこに所属しているとか、所属していく人たちが、こう、活躍できる場、
うん、
まあ、なんか作っていけたらいいなというのは思います。
いいね。なるほど。その、ガイド協会っていうのは、山岳ガイドとかではないんでしょ？
山岳ガイドとかではなくて、もう少しこう、ゆるい感じですね。う
ん、はい、はいはいはい
はい。
はい。じゃあ、やりますって言った人がなれるの？
いや、そういうわけではなくて、うん、はい。どういう人がいるかっていうと、うん、香川県と香川大学が共同でやってるプロジェクトで、
うんうん、
香川里海大学っていう事業があるんですね。
はい。
はい。で、その大学の中の、中核となる人材育成事業で、うん、里海ガイド養成講座っていうのがあって、
はい、
そこの講座を修了した人たちが、まあ、活躍できる場があったらいいなと思って、うん、そういう方針を、うん、はい、作ってました。
ということは、その里海大学というのの、はい、修了生が登録をしてメンバーとなっている
協会。そうですね。
は
い。
なるほど。それは、そうすると、そこで何かみんなで、こう、仕事をしようよとか、こんな仕事ありますよとかって連絡をしたりとかっていうことが、やってるわけ？
そうですね。まあ、個人間で、こう、やり取りしてる人も多分いるでしょうし、
うん。
うん、まあ、その法人で、こう、受けたお仕事で、まあ、こう、誰々さんと誰々さん一緒にこうやりませんかみたいな感じで。
なるほど。
はい、まあ、本業ではなくて副業的に、
はいはい
はい、活躍できる場があったらいいなっていう感
じ。いいですね、はい。すごい。いいな、そういう活動。着々だね、なんか。 なんていうの、バリバリやる感じではないけれども、やることは着々とやってるって感じだね。
まあ、どうなんですかね。まあ、着々と皆さんが活躍されていることは確かです。
なるほど。素晴らしい。はい、搬送工房。つい、絆創膏って言ってる人、搬送工房は、松野さんお一人でやってらっしゃる。
あ、そうですね。個人なので、まあなんかお仕事の中身によっては、こう誰かと一緒にやるとかっていうのを。
うん、
はい。
そうですか。いやいや、各地に、松野さんみたいな人が、ポロポロいると面白いんだろうなっていうのをちょっと今日感じましたね。まあ、実はもう時間なんですよ。もうちょっと話聞きたいんだけど、あっという間に予定の時間になってしまいまして、ぜひ、これね、なかなか言うと嘘つきになっちゃうからなんだけど、行って直接お会いしたいなっていう、気が今していますけれども、まあなかなか行きますとは言えません。嘘つきになっちゃうから、ね。でも何か機会があったら、直接お会いしてお話ができたらなぁなんて思いますけども。すいません。ちょっと話が、中途半端になってしまいますけれども、今日のところはこれぐらいでよろしいでしょうか。なんか、もうちょっと喋らせろってありますか、河野さん、松尾さん。大丈夫
少し触りの部分だとは思うんですけど、まあ、しょうがないですね。
すいません。はい、というわけで、今日は、香川県の、搬送工房の、と、あとは香川外郎協会の、松野さんと、685回にご出演いただきました。河野さんにご出演いただきました。お二方、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけでお話しさせていただきましたけども、最後の方で申し上げましたけども、こういうふうに、コツコツとっていうかな、こう、あまり肩に力を入れずに、暮らしの中で、仕事をしながら、地域とつながってやっている方がどんどんどんどん増えてくるといいなと思うし、松野さんのように、そういうふうにしながら、ネットワークの核になってやってくださる方っていうのは地域でとても貴重だというふうに感じました。こういう方が日本中に本当に増えてくるといいなと思います。それでは今日はこの辺で。